サマバガバトアラハトサマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ
カメスミッチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ
カメスミッチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ
サドサドサド
サドサドサド
アカハニャ パラミタ信仰
Oh. はい、ございます。はい、ですね、今日はですね、ごめんなさい、今ね、ポッドキャスト用にちょっと話しておきますけども、今ね、仙台の方に来ていて、今はエルパーク仙台というところの、和室をお借りして、ちょっとみんなで集まっています。で、どうぞ、今からね、ちょっとお話をしますので、ちょっともう軽く、ゆったりとした姿勢で聞いてください。はい、でここね、今から8時半ぐらいまでね、やりますけれども、そうですね、最初にお話をして、それからちょっと休憩をとって、それから、座禅の方をね、瞑想の方をやっていきたいと思います。はい、でそれで、まあ、ただね、仙台は私ほとんど来てないので、まあ、今のところ年に去年は2回来たぐらいでですね、なのでまあちょっと、大体初めての人とかねが多いですし、それと昨日までね、ちょっと福島の方で、リトリートをやっていて、大体みんなさんはそちらの方へ行かれたので、まあ仙台の人はね、今日は主にその何とかね、一番の本当に処方のような、ね、お話をしていけたらいいかなと思います。まあ、つまり仙台でね、初めてお会いする人が、理解できるような形で、ね、ちょっとお話ししていきたいと思います。ですね、はい、それでね、ちょっとね、今ね、私は今鎌倉の方で、活動していて、で、まあ福島は年に1回来てるんですけれども、でちょっとね、非常に今特殊な何て言うんでしょうかね、特殊な活動でもないんだけれども、をしてて、ちょっと非常にいろんな熱いホットな、ね、ことになっていて。でそうなんだけど、それってやっぱりあくまでもなんか非常に一部の話っていう、面もあって、その話を、しても、多分皆さんが一体何について喋ってるのかね、全然わからないかなと思いますので、今日はね、本当に、基本の木について、ね、ちょっとお話をしていきたいと思います。でそれでね、去年ここ2回ほどやって、でその時の話題っていうのがマインドフルネスっていうもので、でマインドフルネスを、まあ、この仙台東北に紹介するっていうのが主な目的でね、まあ、そちらにいらっしゃるお父さんという、ね、ご住職が企画したっていうね、して、で、まあまあ、一つのきっかけには、ね、なったかなと思うんですけども、で今ね、この例えば仙台に暮らしていて、マインドフルネスっていうのがどれくらいリアリティがあるのかっていうのはね、ちょっと私は言うことはないんですけど、今特に東京の方なんかですとね、かなり大きな、運動になりつつある。でまあ、それでそのマインドフルネスにはちょっといろんな問題点があって、でここはこうなんですけどもなんて話をしちゃうと、マインドフルネスって一体何のことですかっていうね、っていう非常に大きな、ね、落差が、ありますので、今日はね、ちょっとそういうマインドフルネスの問題点とかね、そういう話よりかもうちょっとオーソドックスにね、マインドフルネスっていうのは一体何なのってね、ことを、まあ、多分マインドフルネスという言葉そのものをね、生まれて初めて聞いたという人にも、分かるように、ちょっと今日はお話をしていきたいなと思います。はい、 それでね、マインドフルネスってね、すみません、ちょっとまず最初にマインドフルネスっていう言葉初めて聞いた人います？いますか？初めて。はい、はい、そうですね、ちょっとねこれにはね結構いろいろ複雑な事情が絡んでいて、で特にこのマインドフルネスっていう言葉を中心に現代のねいろんな現実だとかリアリティだとか歴史だとかが全部出てきてしまうんですけども、それをやっぱり全体としてね理解していった方がいいのではないかなと思います、ね、それで、マインドフルネスっていうのは定義から言うと、今ここで起こっていることに気がついているっていうね、そういうのがまあ第一の定義ですね。今ここで起こっていることに気がついている。でもまあこれ分かったような分かんないですよね。でこの何ていうか分かったような分かんないようなっていう感じがやっぱり大事なんですよね。これを簡単に「あ分かりました」っていうふうに言ってほしくないし、で全然分かんないって言わ全然分かんないって言われても全然話のつなぎようがないわけで。で基本的には今ここで起こっていることに気がついているっていうのがマインドフルネスの第一の定義ですね。でそれがで皆さんの人生にとってどういう意味があるの、ね、ってこともあるし、それからそれって一体仏教なのっていうのもあるし、あるいはね、もうすでにマインドフルネスって言葉に親しんでる人だったら、あそれGoogle がやってるんでしょうとかね。 Google って分かりますね、コンピューターの検索の会社のね、なんか Google の人がやってるみたいよとかね、なんか Apple の人がやってる、なんか社員研修に使ってるみたいって、ね、でそういうまあいわゆる社員研修でまあいろいろ皆さんもね会社で働いてて、やってね、自己啓発とかねいろいろあって、どうもなんか Google っていうね、まあ、世界で会社の社員研修を使ってる、なんか新しい社員研修みたいになってね、というので聞いてる人もいるし、あるいは場合によってはまあちょっとねセラピーのマインドフルネスっていうのがなんかセラピーの新しい流れなんだって、いう文脈で聞いてる人もいるだろうし、だからマインドフルネス、まあ、例えば皆さんが仙台に住んでいて、まあ、普通にいろんな情報を吸収して、まあ、いろんな、ねまあ、会社員として、あるいはまあ医療関係者として、あるいは、教育関係者として、ね、あるいはちょっとまあお寺に出入りしていて、ね、でいろん要するにいろんな角度からマインドフルネスっていうのが入ってくるはずです。でそうなんだけど、それは本当にいろんな角度からなんですよ。でいろんな角度からなので、一体これどうつながって、なんで Google と仏教とそれからセラピーと、ね、鬱を治すセラピーとね、これ何なのよっていうのが自然のはずですよ、ね、マインドフルネス、Google のやつねっていう人もいるし、マインドフルネス、うつを治す新しい治療法でしょっていう人もいるし、マインドフルネスってなんか日本仏教じゃなくて南の方のね、ミャンマーとかタイとかの仏教のこと言ってんでしょうとかね、それとなんか最近ティク・ナット・ハンっていうなんか有名な先生がいて、その先生がなんか言ってるみたいねとかね、本当にね、いろいろにあるんですよ、このマインドフルネスと。マインドフルネスとの皆さんの出会い方がですね、 で、だからまた、まあ、例えば会社でそういう社員研修とかね、ことに自分責任持って今のいろんな潮流をね探していて、どうもアメリカのそういうトップの会社がマインドフルネスというものを中心に社員研修をやって非常に効果が上がって、でそれまでは、まあ、Google の社員といえどもなんかストレスに負けてねいろいろあったんだけども、まあ、今は非常に、活発になって、でしかも、その結果、仕事も、ね、効率が上がって、創造性が上がって、非常に、Google そのものに、ね、いい影響を与えているって、ね、なんとか、もあるし、まあ、さっきも言ったように鬱になっちゃったんだけども、あんまり抗うつ剤って使いたくないしどうしたらいいのって言った時に、なんか抗うつ剤を使わないで鬱を治す、うん、それもなんか統計的にはっきりと効果が出ている、そういうセラピーがあるみたいよってね。でそれどこなの、東京のね、東京のマインドフルネスセンターね、赤坂クリニックというところで、ね、貝谷久信っていうね、まあ、私の親知り合いなんだけどっていう精神科医の人がやってるみたいよってね、そういうふうに、まあ出会ったりとかね、まあそうなんですよね。なのなんだけど、これ一体何なので、 そもそもマインドフルネスの意味がよく、まあ、分かってるか分かんないしね、ってなってます、ね、なので今日はね、普通に仙台で暮らしている人がもしかしたらいろんなルートからマインドフルネスという言葉を聞いて、まあ、ちょっとピーンとね、アンテナ立っちゃってね、これアンテナは立つと思います。例えばセラピーとかやってる人とか、ね、で特にセラピーでもその実際の専門家ですね、セラピストの人ですね、セラピーを受ける方じゃなくてセラピストの方、まあ、セラピストの方方たちはいつも常に効果がある、セラピーを求めてるわけですよね。それはもちろん当たり前で、お医者さんだろうか看護師さんだろうか、やっぱり患者さんを救いたいわけで、でちょっとでも効果がある薬なりね、治療法なりがあったらもうどんどん取り入れていきたいと思ってる。でそういう人たちにとってはどうもね、アメリカのヨーロッパの医療界なんて非常に厳しくて、非常にエビデンスを出せってね、すぐ出てくる。でそのエビデンスを出せって言われて、本当に説得力があるエビデンスを出せたわけでね、どうもそういうすごいセラピーがあるらしいって、ね、言われて、っていう、まあ、いろんな要するにマインドフルネスっていう言葉をめぐるそういういろんな状況があるんですけれども、そして皆さんがあんまりそういう事情を知らずに聞いた場合に、これどうしたって混乱は免れないんですよ、ね、っていうのはいろんなことになってるから、でそれなので、もう思い切ってのただ仏教という角度からこれを分析すると非常に簡単に見えてきますので、今日はねちょっとそのあたりをね、解説していきたいなと思います。でマインドフルネスで最初に言った人誰かというと、お釈迦様なんですよねお釈迦様なんですよ。でお釈迦様は、どういう言葉を使われたかというと、サティという、ね、言葉を使われました。で、ただ、まあ、そういうと、まあまあ、日本の仏教のお坊さんたちいるけども、そんな話聞いたことないぞって、ね、ってもちろんなって、で、まあ、皆さんが日本のお寺に出入りして、ね、日本の住職さんたちから話を聞いている限りはサティなどことが聞くよしもないんですよ、ね、そうなのでちょっと仏教の歴史も分かんなきゃいけないし、っていうね、なんか非常に面倒くさいことをしないとこのマインドフルネスっていうのは理解できないっていうね、 仕組みなんだけども、これもでもね、簡単な話で、まあ、今日はちょっと一気に、そこら辺 の, 解説をしちゃいますね。ですから、まあ、この今日の話はね、本当にマインドフルネスっていう言葉をちょっとだけ耳にしたけども、そのバックグラウンドだとか歴史だとか、その問題点とかね、よく分かんない人たちにとって、まあ、知識の整理になるような話をしてから、まあちょっとね、やっぱりその問題点というのについても話したいと思います。っていうのは、今ちょっと私がやってる日本案というのが、ちょっとこのマインドフルネスをめぐるとんでもないいろんな意見のぶつかり合いだとか、なんだとかっていうものの、ちょっとごめんなさい、私らが中心人物なんで、ね、ちょっと、なので、ちょっと一番ホットなこともちょこっとだけ触れたいと思いますけど、まあでもそれ、その前に大きな文脈だけね、ちょっとお話ししておきます、ね。まあ、例えばね、日本の仙台でお住まいで、普通の日本のお寺に通われていて、で、まあ、日本仏教にもいろいろあるよね、禅宗があるでしょう、浄土宗があるでしょう、天台宗があって、真言宗があってね、日蓮宗があって、でそれで、まあ、座禅をしたり、ね、お念仏を言ったり、ね、お唱えしたり、ね、いろんなごまを炊いたり、ね、それから南無妙法蓮華経をやったり、ね、まあ、いろいろ仏教いろいろあるよねって思うかもしれないけど、でもこれ全部日本仏教なんですよ日本仏教なんですよ。要するに日本仏教ってことは、まあ、日本仏教っていう一つの中にくくられてしまうものでくくられてしまう、でも中にはいろんな種類があるんだけども、でも全体としては日本仏教で、日本仏教の特徴というのは一体何なのかというと、これも全部中国仏教なんですよ、なぜかといったら、みんな私らはこれは日本仏教で全部中国仏教の直輸入しているのか、で中国仏教って何なのかといったらば、要するに中国語による経典があって、それを日本人は勉強してきたわけですね。そして我々の先輩方っていうのはみんな中国へ行って勉強してきた。だからとにかく中国の仏教を日本へ持ってくることに我々の先祖全力を尽くしたわけなんですよ。でその上でもちろん日本的な展開っていうのがあるんだけども、でも日本仏教というのはやっぱり中国仏教の直輸入、なわけですね。で問題は、じゃあ世界に中国仏教しかないかというと、そうじゃないんですよ、ね、中国仏教も世界全体の仏教の、やっぱり一部であって、ね、でそうではない仏教の流れがあるんだけど、これは、歴史的には日本人は知らなかったの、ね、で大まかにお釈迦様っていう人は、ね、まあ、いろんな説があるけども、まあ、紀元、500年くらい、ね、まあ、まあ、ものすごく大雑把に言うとですよ、ね、いろんな説があるけど、まあ、インドで生まれて、ね、でインドで、いろいろ苦しまれて、でそして、最終的に悟られて、そしてそれを、まあ、お弟子さんたちに伝えてきて、ね、でそれが、まあ、インドから、まあ、最初はもちろんインドだけだったんだけども、それがアジア全体に広がって、スリランカへ行って、ね、でスリランカって分かりますね、インドのすぐ南の地産地消ですけど、ね、でそこへ行って、でスリランカから、タイとかミャンマーに行ったわけですね。なのでスリランカと東南アジアの、仏教というのは、まあ、一つの大きな括りになるんですよ、ね、でそれが、その人たちが使っているのがパーリ語っていうね、仏教、言葉によって書かれた、仏教ですね、それが一つの大きな括りですね。でそれからもう一つが、ここをね、仙台なんかドラヤマ法いらっしゃってるから、分かると思うんですけど、もう一つの大きな流れがチベット仏教の流れで、そこは全部、 インドのサンスクリットって言葉からチベット語に翻訳されているんですね。で、
これでね、
で今マインドフルネスのサティっていうマインドフルネスっていうのが最初に言い始めたのが誰かっていうとお釈迦様 でお釈迦様はどういう言葉でそれを言われたかっていうとサティっていうねパーリ語 でそれが、主に伝わったのが、スリランカからこの東南アジアにかけての仏教だったんです、ね、でこれの仏教は、さっき言ったように日本仏教と全然違う流れだったわけだったんですよ、ね、なので、日本仏教の人がマインドフルネスサティとか言われても面食らうのは当たり前なんですよ。なぜかといえば日本仏教の大きな流れではないところにサティというのが主に流れていたからですね。これちょっと頭に入れておいてください。ですか？だから皆さんが日本仏教の中でのみ勉強していたらこのサティというのはそんな話聞いたことないぞっていうそんなの聞いたことないぞっていうのが正直な反応であって、だから多分日本仏教の坊さんが禅宗で英字だけで勉強しましたね、お念仏ね、シナジョミヤね、なんかの本だけで勉強しました、っていう風になっていて、ね、それで普通の、ね、禅宗や浄土真宗の活動している限りマインドフルネスって言葉はそんな話聞いたことないよっていうのが正直なところです。その理由分かりますね。歴史的にそうなっているから、ね、でそれで問題は、ちょっとこれは非常にちょっと複雑な問題があってでじゃあそんなに大事なものが日本仏教の中に流れてこなかったとしたらちょっとこれ問題ありじゃないですか。わかります？サディのこっちだけ流れていて、このインドから中国へ来て、ね、ここで全部サンスクリットの教が中国語に翻訳されて、そしてそれが日本へ来て、でこれが一つの大きな大きな流れですよ、ね、だけどこのインドから中国から日本へ来た流れの中にサティっていうのが入っていなかったとしてちょっと問題あるじゃないですか。だってここで一生懸命勉強したって出会えないんだから、なぜか全然別の流れだから、ね、で、一応これが歴史的なことですね。そしてで今言ったように日本仏教とこっちの、スリランカから、タイね、ミャンマーへ流れていく、テラバダ仏教っていう、これは、まあ、テラバダ仏教と言いますね、っていうのは歴史的に全然別だったので出会うことなかったんですよ。だから、例えば禅宗の人だったら道元禅師とか、ね、浄土真宗の人だったら親鸞聖人とか、ね、あるいは国府大師とか、そういう人たちはこの仏教の存在を知りませんでした。ちょっとこれすごくないですか？で、この人たちはやっぱり、中国経由の仏教しか知らなかったんです。で時代は下って、20世紀になり、ね、21世紀になり、で今どういう時代かというと、もう我々はもう世界で何が起こったか大体もう分かってるわけね。歴史的には我々はこっちの流れ知らなかった。だけども今はもう歴史的に、ああそういう日本、我々が仏教として知っていたこの中国仏教、日本仏教とは違う流れがあったのねっていうのはもうこれは分かった。これはもう明治の頃分かってたんですよ、学者さんたちが。で でそれプラス、単に学者さんたちが分かっただけじゃなくて、ここ2、30年の間に、このお坊さんたちね、スリランカとかミャンマーとかタイとかのお坊さんたちが、日本に来られた。そして我々も日本人も、タイとかミャンマーとかスリランカへ行って言葉を勉強して、でそこでその坊さんたちに、いろいろ、習った。これはもう全く違う事態が起こってるって分かるでしょ。分かりますね。日本の禅宗 の、 先輩たち、真言宗の先輩たち、高校ですとか、あの人たちはみんな中国へ行って中国のを勉強する、それを持ってました。であの人たちはこの存在を知らなかったですよ。でこの存在を明治になって知って、そして、ここ20、30年の間、日本と、このテラバダの国との間の交流がものすごく活発になったんですよ。だからこれは仏教史って大きな流れからするとどれほど画期的だったか分かりますよね。大丈夫ですね、そこに。そのぐらい仏教史の上で大きな大きなことが起こったんだと、なんかそれもね、なんか一部の人が仲良く変わったことやってるよねっていうふうに見られていたんですよ、ね、だから、だからなんかインパクトをほとんど与えなかったんだけど、だけど今ね、皆さんがもし大きな本屋さんの、仏教書コーナーへ行ったら30年前と全く違うっていうのは気づくはずです。で、なぜ気づくかというと、この日本とテラバダの間の大きな大きな交流ですね。これが本となって、今仏教書の本にバーンって出ています。で、今仏教の本で非常に注目を浴びている本。ですね、インパクトのある本は大体この交流から生まれている本なんです。わかりますか、大体この交流から、生まれている本が、今、仏教書のコーナーで本当にインパクトを持って存在している。でこれちょっと大体頭の中をね、仏教の歴史でしょ、ね、それともう一つもう一つがね、こちら今私のルイ・ユージン大変さんという人が来てらっしゃるけど、もう一つが西洋なんですよ。西洋で、西洋には今仏教もものすごく盛んで、仏教センターっていうのがたくさんあって、で歴史的に言うと西洋っていうのは仏教国じゃなかったでしょう、もちろん、ね、キリスト教国で、で西洋人ももちろん仏教に興味を持って、仏教の勉強を始めていて、でそれで、まあ学問的にね勉強してたんだけども、ここを本当30年ね、1960年代、70年代の移民ムーブの人たちが一斉にアジアの仏教に目を向けて、そしてアジアに行ったり、その先生が西洋に来て、で全センターを作ったり、ね、いろいろして、でアメリカの人が本当に真剣に仏教を勉強して瞑想して座禅をして、でそれで今あちこちにいろんなセンター、そうすると西洋人というのは、仏教とは歴史的に関係なかったじゃないですか。だから西洋の人というのは非常に客観的に仏教を見ることができ
が2500年の間にどういうふうにアジアに広がっていったかっていうのが非常に客観的。
日本だともう日本仏教の中にいるからもう世界全体を見ることっていうのは非常に難しいんだけども、
仏教っていうのは要するに仏教イコール日本仏教とかね、日本だと思う。だけど西洋の人にとってはこの仏教にいろんな流れがあるよねっていうのがね、きれいに見える。日本にある仏教っていうのは一つのこういう、中国から朝鮮半島って日本へ来た流れの仏教なのね。でもそれ以外にはこういう流れもあるでしょう、こういう流れもあるでしょうっていうのが分かる。なぜ分かるかっていうと、こういうあのいろんな流れの仏教の本が全部英語に翻訳されてるからなんですよ。皆さんちょっと英語の仏教書って想像つきますか？英語の仏教書がどれほど大量に今出版されてどれほどレベルが高いか想像つきます？結構つかないんですよね、日本の人って。恐ろしいレベルなんですよ。レベルが高いんですよ。で、恐ろしい量なんですよ。で、だから今仏教全体を知るには何が一番簡単かって、英語で知るのが一番簡単なんですよ。英語さえ読めればこの仏教全体の流れが非常に客観的に学問的にも実践的にも理解できる。だから英語を使って西洋からの視点を使うとこの仏教の大きな流れが理解できる。だから自分がまあこうあのね、自分がいた流れが世界全体の流れの中でどうなっているのかというのはそういうふうに理解できます。ですか？で、そうしてそれが一応のバックグラウンドですね。で、そうやってここ、何年かの間にマインドフルネスという言葉が日本に到着し始めました。で、これがどういう到着したかも大体もう皆さん想像つきますよね。マインドフルネスというのは、サティというのがお釈迦様が発見され、最初に言われて、そしてそれが主にこの南の方の流れに進まれて、そしてこの南の方の仏教がと日本との交流がここ2、30年の間に非常に活発になって、で南の方のお坊さんたちが日本にやってくる。日本の人たちも南というのは、タイ、ミャンマー、スリランカあたりにいるんですよ、ですね。行って、ね、それで、勉強して、でそういうあの人そういう交流の結果としての本がですね、大量にここ2、30年の間に出版されて、そしてそれが非常に日本の人たちの支持を得て、で読まれて、だから今皆さんが仏教書のコーナーに行ったらたくさんの本が出ています。この、南の方のお坊さんたちが書いた本と、日本人として南の方へ行って、人たちがあのその報告なり勉強の成果なりを書いた本が、ね、それが大量に出ています。そしてそれが非常に大きなインパクトになって出ている。でそしてその中に、その中の中心的な考え方がマインドフルネスですであって、でこれがなぜインパクトを持ったか分かりますよね。なぜこの今までの日本仏教の流れの中にはなかったから。だから、その話聞いたことないよってね、住職さんたちはみんな言ったわけなんですよ。そしてその住職さんたちについて勉強していたあの一般の人たちも、そんな話をうちの住職から聞いたことないよってね、だったわけ、ね、だけどもこれを聞くと非常になんか納得いくね、マインドフルネス、非常に納得いく、非常にあの自分のいろんな悩み苦しみを解決するのに役に立つって、で、これが一 ね、歴史的に言うとね。だからここ2、30年の間の南の仏教と日本との間の大きな大きな交流が、マインドフルネスという言葉を、日本に定着させつつあるんですね。でそれともう一つね、さっき言ったマインドフルネスというのは別のルートで、仏教以外のルートでビジネスと、それからセラピーという、から来ているって言いましたけれども、これもやっぱ同じで、今西洋って言ったんですけども、西洋の人は、仏教というものを、その例えば日本人にとって、今はもう違うけども、日本人にとって仏教って日本仏教じゃなかった、ね、2、30年前。でも西洋の人にとってはもうそんなんじゃなくて、もっと、中立的に、仏教っていうのを全体として勉強できて、で禅を勉強するし、日本の禅を勉強するし、ね、南の寺場の勉強するし、でチベットの勉強するし、でいろいろ勉強する。で勉強、そういう大きな流れを勉強すれば、やっぱりその中でもマインドフルネスっていうのが大事だよねっていう結論になるんですよ、これは。なので、でそれともう一つの大きな、特徴っていうのは、西洋の人っていうのはその、仏教をその生活の中で、使う、生活に実用的に仏教を取り入れるということを、そういう意識が非常に強いので、なので、もう何とかな、仏教を生活に応用する。でその時に応用しやすいものがマインドフルネスだったわけですね。でマインドフルネスっていうものを応用して、じゃあ一体どういう、何のために、応用するのか、で一番その応用の、で効果があったのが、やっぱり今精神的に問題を抱えている人たちですね。だからセラピストのところに、通っているような人たちですね。でその人たちにこのマインドフルネスっていうものを、使ったらいいんじゃないのっていう、ね、考えを、仏教深く勉強して、でしかも西洋の人のいろんな悩みを知っている人たちも、がそれを始めて、で、要するにマインドフルに、マインドフルね、マインドフル、マインドフルって形容したけども、名詞がマインドフルネスですけどね。で、マインドフルネスに基づいた、セラピー、ね、っていうものを、そういう、仏教を勉強して、仏教の、ね、修行をしていて、で、しかもセラピストである人たちによって始められたのね、西洋。でだけどもそこで当然その人たちは病院の中で働いている人たちなんですよ。分かりますか。だから病院の中で働いているってことは、やっぱ病院の中にそのまま宗教ってものを入れるわけには当然いかないわけですよね。なぜかというと病院にはあらゆる宗教の人たちが来るからね。まあアメリカとか西洋、キリスト教はもちろん一番多いだろうし、ね、ユダヤ教の人たちもいるし、イスラムの人たちもいるし、ね、いろんなヒンズー教の人たちもいるし、だからいきなり病院のお医者さんが、セラピストがいきなり仏教を教えますなんて言ったら、それは困るわけですよ。だから当然、それは科学なんだっていうね、いうふうに、しなきゃ当然いけないじゃないですか。でこれはもう、なので、仏教から来てるんだけど、仏教っていうそういう宗教的なものは 落として、ね、それでこれはもう純粋にセラビなんだよ、ね、他にセラビっていろいろありますよね、あの精神分析、ね、だとかいろんなあの、ね、アメリカヨーロッパのそういうセラピストの心理学者の人たちが、ね、あのいろいろ考え考案したようなセラピーがあって、でその人たちはもう、ちゃんとした医者であったり精神科医であったり、ね、心理学者であったり、つまり宗教者じゃないわけですよ、ね、だからそういうものとして、新しい、セラピーとして打ち出されて、それでそれが病院に、もたらされたわけですね。だから当然もう最初から、仏教的な匂いとかそういうの全部落とすわけなんですよ、ね、それは当然で、そうしないとあの病院の中では受け入れられないからですね。でそうなんだけども、そういうセラピーを始めた人たちっていうのは、もともと仏教の修行者であったりとかね、であるわけなんですよ。まあ、そのうちそういう流れのビッグネームの人が、あのジョン・カバット・ジンさんっていう人なんですけども、まあ、その人も典型的に、病院の中に入れるために、まあ、わざと仏教的な匂いっていうのは全部落として純粋な科学として、ね、入れた。でそうしない限り病院の中に入れられなかったんですね。でだけどもジョン・カブト・チンさんというのは人は実はあの若い時、韓国の禅僧、孫三スニムという、ね、人について一生懸命座禅してもうそれも本当本気で、あのそれもこの間も、写真とかね出てましたけどね、あの孫三スニムっていう人の隣にニコニコと笑ってるジョン・カバット・ジンさんがいらっしゃって、ね、だから要するに本心としては、仏教とか座禅とかねなんだけど、でも病院に入れるためにはやっぱりそういうの全部として受け入れられやすい形にあの直して、でそれで、入れるっていう、ね、そういう形を取りました。でそれとほぼ同じのがあのちょっとこれはセラピーではなくて、セラピーというのはやっぱり今ちょっと精神的に問題抱えすぎてちょっと生活ができないというような、ね、人を対象としますけれども、そうではなくて、まあ、普通に会社で働いている、ね、まあ、それでもまあいろんなストレスを抱えていろんな悩みを抱えているけど、まあ、一応ちゃんとした人間関係もあって会社で働いている、でそういう人たちを相手とする、ものですね、社員研修なんかで使うもの、その中に、マインドフルネスが使われて、でそれで、非常に大きな成果を得た。でだから当然それも病院と同じで、宗教的なものを全部落とさなきゃいけないんですよ、ね、あの Google の社員研修なのにいきなり仏教の研究をされたら困る。だから当然いろんなものを落として、ね、で、まあ一つの社員研修の方法として確立する、そういうマインドフルネスですね。ですか、だから今皆さんが、マインドフルネスって聞いた場合、大体以上の3つですね、オリジンですね。だけどもこれが全部つながってるっていうのは分かりますよね。だから一つが Google 的な社員研修としてのマインドフルネス、ね、でもう一つがあのジョン・カバット・ジンさんを中心とするセラピーとしてのマインドフルネスですね。 で最後のがこれがもちろんあのずっと言ってた南の方の
仏教国の、の中で、ね、伝わってきたマインドフルネスが今ここに30年の間に非常に強いインパクトを持って、でこれはもちろん全部つながってますよ、元はね。なぜかといえばこのビジネスの人たちやセラピーの人たちもやっぱりマインドフルネスはこっちの、南の、仏教の伝統から、学んでいるからですね。だけどもその仏教的なものをわざと落としてセラピーに仕立て上げて、わざと落として社員研修に仕立て上げたというのが一作ですね。ですか。で、まあ今年になってマインドフルネスっていうのは非常に大きなブームになっているので、結構セラピストの人たちがなんか公開講演会とかでねすることがあって、で何を間違ったかちょっと私も呼ばれてマインドフルネスについて話をするように言われて、それで、何人か、の精神科医の人、セラピストの人たちと話を したりね、そういう、経験を今してるんですけれども、で問題はね、はい、で、まあ、以上がね、マインドフィネスというものをめぐる歴史的な状況ですね。まあまあこれは一応、まあ、このくらい整理しておけば大体今日本でマインドフィネスって言われているもの、ああいう流れなのね、あこの流れなのね、あこの流れなのねっていうふうに、理解できて、まあ、もう混乱することはないです。で、あったら、ね、もう一人ね、マインドフィネスで外せない人が、ティクナタカンっていうね、そういうお坊さんがいて、でこの人がね、この人のポジションがちょっと微妙に、あまりにもちょっと微妙なので、またちょっとまた混乱しちゃってるんじゃないかなっていう気がしてる。ちょっとそれこれについてちょっと触れておきますとね、実はね、今田中氏はちょっとご病気で、もうちょっともう高齢なのでね、88歳、9歳ぐらいですかね。で、まあ、去年の秋に、脳溢血でちょっと倒れられて、で今はちょっとリハビリをされるしながら、ブランベージっていうね、フランスの葬儀、で休養してるって伺ってますけども、この間5月にね、お弟子さんたちがいらして、日本でリトリートされて、で私も、まあ出席した、参加したんですけども、でこのティクナタン氏っていうのはちょっとね、微妙に今私が説明したものからちょっと微妙にずれるんですよ、この人が。どうずれるかっていうと、マインドフルネスっていうのがさっき言ったように日本仏教とは違う流れの中ですね、スリランカからタイ、ミャンマーに流れていった南の仏教、テラバ、正式にはセラバダ仏教と言うんですけども、テラバダ仏教の中で、ずっと伝わってきたと言いました。そして、その流れとここ日本仏教とか 20,30 年、非常に交流があるので、あったのでね、それをその結果として日本でね、マインドフルネスというのがうまく広がるようになってきた、ね、でそうなんだけど、そのティクナタン氏っていうのはこの南の流れの人ではないんですよ、実は。ではなくて、あの人はベトナムの禅の人なの、ね、だから本来だったらば日本の禅宗の人たちと全く同じスタンスの人なんですよ、ね、なんだけどベトナムっていうのは不思議な場所で、
ちょうどサンドイッチみたいな状態でね、中国とそれから東南アジアの流れと、この両方がすでにお国の中にあって、でなのでティルマタ・ハンシという人はもともと日本の、臨済前ですね、臨済宗の、人の流れと全く同じなんだけれども、でもこの、南の方の流れも、自分の身近にあったの でそれを、自分の中に取り入れた。だからもうこれだけで分かるでしょ、と特殊な位置づけがね、前奏であるんだけども同時に、南の方のマインドネスが入っている、ね、であのグループはプランベースというんですけども、は非常に、エンゲージブディズムっていうね、社会と関わりのある仏教っていうのが、その中心課題なので、だから社会って言ったら別に社会なんてものがあるわけじゃなくて、社会というのは皆さんのことですよね。普通に今日本でアメリカでヨーロッパで中国でね生活している一般の人たちですよね。だから一般の人たちに、意味のある、仏教にしようっていうね、っていう流れが、考え方があって、でその結果として、なんていうかな、非常にさっき言ったセラピーとそれから社員研修と、ね、この2つの流れに自然と近づくって、近づくのは逆だ、そっちの人たちがティルマタ・ハンシの方に近づいて、例えば Google がティルマタ・ハンシを、招待して、で Google の社員に向かって講演をしている。これ分かりますね、今言った中でね、やっぱ Google の人たちも勉強したいわけで、じゃあ勉強誰からしたらいいのっていうので、男子を招待して、ね、あるいはセラピーのジョン・カバトジンさんも、男子と非常に深い関係にある。だから、この男子の影響が、セラピーにもそれから社員研修にも出ている、そういうことなんですよ。だからティルマタ・ハンシを抑えれば今のマインドフルネス運動の大きな部分が、同時に見えてくる、セラピーも見えてくるし、それから社員研修的なマインドフルネスも見えてくる、だけどもその仏教そのものから言うと、ちょっと微妙にズレっていうか、わかりますね、純粋に南の仏教だけで来た人じゃなくて、もともとは、北の、ね、中国の臨済前の人だった。で、一応これがね、基本的な事実なんですよ。ね、これ、いや、こんなの私が別に解説する必要が全然ないんだけども、解説する必要ないっていうのは、別にこれが私の仕事じゃないし、こんな解説なんかは他の人がやってもらった方がいいんだけども、不思議とね、なんか、ここらが見えないことが多いっていうのは、一つの理由が今言ったようにマインドフルネスっていうのはもともとこの南の流れの中にあったんで、ちょっと日本仏教の常識ではなかなか理解できないですし、でちょっと南のことをきちんと勉強すれば分かるんだけど、ちょっとそういう人もそんなにあまり多くないんで分かんない。でそれでセラピーとか社員研修とかの文脈のみでやっちゃうから何が何か分からなくなっちゃうっていうことですね。でもこのマインドフルネスをめぐる、大きな、構図っていうのかな、基本構図っていうのか、それが見えたら、わかるかなと思 ですね、これ頭の中で整理できたでしょう、ね、でその上でじゃあ最初に戻って、マインドフルネスって何なの、今ここに気づくことって、ね、で分かってるのは分かんないよな、でもなんとなく分かるよなって、でまあ私もちょっと最近自分で話してたけどあれなんで、結構いろんな人がどういうふうにマインドフルネスを説明しているかを結構聞いたんですよ。で特にまあこの間も福永半氏の福永半氏は来れなかったんだけど、プランベージの人が、ね、いらして、プランベージ の一番弟子の人たちが、トップの人たちがいらして、その人たちが毎日2時間のフォアをされて、それで、まあ、マインドフルネスの説明をされるんですよ、ね、でそれで非常に私には面白くて、ああこういうふうに説明するのねってね、でね、でじゃあまあどういうまあ、ちょっとこれだけじゃね、全然皆様の生活に全然役に立たないから、今からね、マインドフルネスとは一体何なのよということをちょっと話していきますけども、例えばね、マインドフルネスが何なのよっていう理解するためにはちょっとねやっぱりいろいろなハードルをちょっと超えていただかないとちょっと無理なの、ね、で、まあ、いろんなハードルがあるんだけども、例えば今自分がいろいろ苦しんでいる、ね、いや私別に苦しんでないんですって言われたら別にいつも、うん、まあ、まあそれもちょっと大きな問題なんだけども、私は別に悩みなんかありませんって、ね、それはちょうど私は病気なんかじゃありませんっていうのと、その人は本当に病気じゃないかどうかっていうのは全然別の話なんですけどね。で血液検査して、ね、CT スキャン取ってね、いろいろ血圧測って血糖値測ってね、そうやっていくとその人が本当に病気じゃないか病気かっていうのが分かるわけですよ。だからまあ肉体の病気だったらばいろんな検査をすればどこにどういう問題があるかがまあおおよそ分かる。それとその本人がね主観的に私は病気じゃないっていうのとはあまり関係ないんですよね。ですか。だけど心の問題となるとね、ちょっとそれほど簡単じゃなくて、なぜかって言えば糖尿かどうかは血糖値調べれば分かるわけですよね。で血糖値がある一定以上だったらば、本人が私は糖尿病じゃないんだなんて言ったって、やっぱりお医者さんはあなたは糖尿病です、だからこういう食事療法しなさいって、まあ、お医者さん厳しく言うわけですよ、ね、ごまかしようがないわけですよ、血糖値っていう数値が出ちゃうから、ね、体の病気だったらそうなんだけど、でも心の問題っていうのはそんな簡単じゃないじゃないですか。私は悩みなんかないですなんて言ったって、私は悩みなんか何もないです、私は幸せな人生を送ってます、私はパートナーとうまい関係行ってますなんて言ったって、それが事実かどうかはかなり怪しいんですよね。これ皆さん知ってるじゃないですかね。私は問題ないんですっていう人がどれほど問題抱えてるかみんな知ってるでしょ、ね、だからその本人がそう思いたいっていうこと、あるいは本人が他の人に、ね、言うこととその本人の実際の状況は全く違うんですよ、ね、で体の病気は調べれば分かるけども、心の病気っていうのはそんな簡単に数字が出ないわけですよね。だから主観的には別に嘘をつくつもりではないんだけども、私は問題ないですって思ってる人も当然多い。だからこのマインドフルネスとかね、なんとかが 問題になるその前提条件っていうのは、まずは自分には問題あるよねっていうことですね。自分には問題あるよねってことは、自分は今いろんな悩みや苦しみを抱えてるよねっていう、そういう話で、でこの悩み苦しみを抱えているのを認めたとしてもね、悩み苦しみの原因は一体何なのよって言ったところで、いやそれは私のパートナーが悪いんですとかね、いやそれは日本政府が悪いんですとかね、安倍首相が悪いんですとかね、いやそれはちょっと私の銀行口座に十分なお金が ないからですとかね、いやそれは私の何やかやって言ってで言う限りは、そんなのまだ全然仏教の話、心の話にならないですか。で、まだそれだけだったら話にはならない。で、つまり今ね、マインドフルネスが問題になるそのスタートラインについて言ってるんですよ。スタートラインっていうのは、多くの人が実はスタートライン立ってないんですよ。ね、立ってない。じゃあスタートラインって一体何なのよって言ったら、私の今悩み苦しんでる。これは別に何か別の何か他の原因があるわけじゃなくて、まあ多少原因はあるかもしれないけども、でも一番の問題は私だよね、私の心だよねっていう、っていうのがスタートラインなんですよ。でだけどこのスタートライン嫌じゃないですか。嫌ですよね、こんなスタートライン立ちたくないですよ、僕の人にとって。なぜこのスタートライン取ったら立ったら、なんかとんでもなくめんどくさいじゃないですか。ね、もうとにかく自分の旦那が悪いのってね言ってる限りは気楽じゃないですかね。東京電力が悪いのって言ってる限りは楽だし、ね、安倍首相が悪いのって、ね、今日の天気が悪いのって言ってる限りは楽なんですよ、ね、そういうふうにやってる限り。だけどお前が悪いんだって言われたら たまたまじゃないわけですよね。自分の心が悪いんだってたまたまじゃない。だけどで、それで多くの人がね、マインドフルネスとかあるいは瞑想とか仏教とかに、興味を持てないのは、結局このスタートラインに立てないからですね。でももうちょっとね勇気を持って自分の心を見れば、どうも問題の本質は俺だぜって、私の心だよっていうのが見えるはずなんですよ。で例えばね、何かを、まあ、明日ちょっと憂鬱なことを待ってるでしょう、ね、皆さんは、もう心配でしょうがないじゃないですか、不安じゃないですか。そしてもうすでに明日の嫌なシナリオ100通りぐらいもう考えてるじゃないですか、ね、どういうふうに嫌な出来事が起こって、どういうふうに私が失敗してその時どういうふうになっちゃうのかとか、ね、あるいは過去の出来事でも見まして、過去に、まあ、あの人に侮辱された、ね、それは、そうだけど、だけどそれを何回も思い出しちゃうでしょう。侮辱されたのは1回なんだけど、1週間前に1回だけ侮辱されたのに、この1週間の間にもう100回も思い出してるじゃないですか。でその時に自分にあの嫌なことを100回も思い出させるほどあいつは悪いやつなんだって取るのか、それとも100回もこういうの勝手に思い出してしまう私の心ってなんかちょっと変だよねって取るのか、さあどっちですか、ね、
私の心ってちょっと変だよねって取った方がなんかちょっと先が見えません。だってね、100回も思い出させる、あいつはなんていらないやつなんだって言ったって、その先何かありますか？ないでしょ、ね、損害賠償求めるんですか、ね、求めたって絶対満足いかない。でその時にもうこの100回も、じゃあ皆さんだって言い分はありますよね。別に私100回も思い出したくないのよ、だけど私の心が勝手に思い出すのよ。ピンポーン、ここですよ問題は。私の心が100回もあの嫌な出来事を勝手に思い出してしまう。もうそれは皆さんの責任かどうかちょっとそれ問題なんだけども皆さんの心が勝手に思い出しちゃうでしょ100回もね。思い出したくて思い出してるわけじゃないじゃないですか。思い出したくて思い出したくてるわけでもないのに100回もあの嫌な出来事が勝手にリプレイしてしまう、はい、ここなんですよ。ってことはさあ、ここに皆さん自由がありますか？自由っていうのはね、あの CD プレイヤーだったら、ね、リプレイセッティングすれば同じ歌が大変リプレイしますよねで問題はリプレイをどうやったら解除できるかじゃないですか、ね、CD プレイヤーだったら解除できるでしょ。でそしたらもう同じ歌が100回もリプレイは止まるんですよ。で、まあ、時々皆さん CD プレイヤーの使い方が分からなくて、どう私どう止めていいのか分からないって言って、もう聞きたくない歌が100回もリプレイするってことあるかもしれないけども、だけど皆さんの心はまさにそうでしょ。聞きたくもない歌が勝手に100回リプレイしちゃうんですよ。いいですか？じゃあ問題は簡単じゃないですか。そう見ていけば簡単でしょう。どうしたらいいの？リプレイの解除ボタンを探すだけじゃないですか。リプレイの解除ボタンを探したら、で解除したら、もうこの嫌な聞きたくもない歌を聞く必要ないじゃない。ですか。でこの方法を誰も教えてこなかったんですよ。だから皆さんの心は勝手に聴きたくもない歌を100回もリプレイして、で止め方分かんないからこの先また200回リプレイして、この先300回リプレイして、そうなったらもうみんなもうあとどうしたらこの嫌なやつを糾弾するしかないじゃない。で糾弾してみたところで問題の解決にはならない。糾弾すればするほどさらに怒りが湧いてくるじゃないですか。さらに恨みが湧いてくるじゃないですか。そうするとさらにリプレイがもっと激しくリプレイしていますよね。ですか。でそうすると、こういうふうに見ていけば皆さんの悩みの本質っていうのはリプレイが止まらないっていうことになるでしょ。いいですか、そこまでは大丈夫、ね、でそして皆さんの悩みの解決って言ったらリプレイを解除すればいいってだけなんですよ。この整理をちょっとしてください。この整理ができないと 何が何だかよく分かんない、自分の人生についても自分の悩みについても、ね、だけどもこの整理がついちゃえば あとはリプレイをやめればいいんだなってことになります。はい、そしてだからここまで整理してようやく我々はスタートラインに立てます、ね、何のマインドフルネスの、なぜマインドフルネスっていうのがまさにリプレイの解除装置だから、解除ボタンだからですか。でなぜそんなマインドフルネスかリプレイの解除ボタンなんですか。ではリプレイをどうリプレイするかよく見てくる、ね、考えてください、ね、1週間前にあの、ね、A さんは皆さんの人格を否定するようなことを言った、まあ、これは事実ですよ、ね、事実。だけどこの1週間の間に100回もそれがリプレイされた、
どういうふうに表現されてます？
いかにも本当に今侮辱されてるでしょ。わかります？でこれは1週間目の出来事だったんだけども、今あの人が皆さんを侮辱してるじゃないですか、ね、だけどあの人は今侮辱してるんですか？してないですよね。あの人だっていないじゃないですか。皆さんポツンとエルパークの仙台の、ね、和室で座ってるだけで、あの、ね、ニック・キー、鈴木さんとか佐藤さんっていないですよ今ここ。だけども今は皆さんの心の中には鈴木さんや佐藤さんが存在していて、鈴木さんや佐藤さんが皆さんの人格を全面否定するような言葉を皆さんに投げつけてるじゃないですか。なんでこんなことが起こっちゃったの？皆さんの心が勝手にそういうリプレイをして、でもリプレイの本質って何かって言えばこれ映画なんですよ、ね、つまり勝手にその映画が上映されちゃった。そして映画っていうのは、映画の本質っていうのは本当じゃないんだけども、まるで本当のように、ね、だから騙されちゃうわけね、我々は、ね、スクリーンの上に何も存在してないですよ。だけどもそこに我々は何かを存在すると錯覚してしまうですか。だから、リプレイの本質っていうのは映画であって、映画っていうのはそこに存在してはいない何かが本当に存在して見えてしまう。そしてもう映画であることを忘れて、またまたその人に侮辱されてしまったということでしょう。ですね。だからその時じゃあどこ何が起こってるかっていうと、皆さんはの心はズブズブにその映画の中に入っちゃってるということですね。だから皆さんの悩みの本質って何かって言ったら、ただ映画を見てるだけなんですよ。バカバカしくないですか、こんなこと。これバカバカしいと思ってもらわないと困るわけ。こんなバカ、やっぱり人間の内面本質でたたこいだけのことなんですよ。で我々は何、ね、騙されてきたかって言ったら、自分勝手に作った映画に騙されてきた。そしたらどうしたらいいの？映画のね、スクリーンに上のゴジラと戦うんですか？意味ないですよ、ね、なぜ？ゴジラって存在してないから。皆さんの心が勝手にゴジラが存在すると思い込んだだけだから。だからどうしたらいい？映画止めちゃえばいいだけですね。映画を止めるにはどうしたらいいの？映画ってどういう構造かと思う。プロジェクターがあってスクリーンがあるでしょ。スクリーンプロジェクターからスクリーンに当たって、そこにいかにも何かが、本物の何かがもう存在出現してしまう。だからこれを止めちゃえばいいだけですね。じゃあどうやって止めるの？だから映画と正反対のことで、映画っていうのは必ず皆さんの心を今ここではないどこかへ連れていきます。ってことは逆に言うと、今ここに戻っちゃえば映画を終わるってことです。いいですか？それだけで映画は終わります。あっけなく。で、もう皆さんはゴジラと戦う必要はないし、あの非常に魅力的な女性に対して、ね、男性に対して、ね、もういろんな悩みが生まれそうになったけども、でもその悩みもなくなる。なぜ？ただこの男性女性も存在してないんだから、ね、ですよね。だからその我々はね、もうちょっと最近ちょっと無明ってことについて言い始め、ちょっとこれ無明はね非常に難しいのであれなんだけども、簡単に言うとよくね、
はい、仏教の人なんかで悩みの本質は強烈な欲望なんだ、ね、だから欲望を捨てればいいんだってねいうことを言う人が多いんだけども、それは嘘で、いやそれはまあ本当なんだけど、でも順番が違っていてねどういうことかっていうと、その強烈な欲望だとかね、強烈な怒りは確かに、ね、皆さんの人生を傷つける。だけども、仏教でね、三毒っていうんですよ。むさぼり、怒り、そして無知っていうね。で、むさぼりっていうのが、なんかいいものに対して、もっと欲しいぞってね、掴みたくなる思いね。ね、そして怒りっていうのは、嫌なものに対して、もう嫌だってね。で、怒ったり、ね。だからもう簡単でしょ？いいものとは、どうせ、この世界っていうのはいいものと悪いものでできてるじゃないですか、ね、だからいいものに対してもっとと嫌なものに対して怒りと単純なことなんですよ。だけどもお釈迦様は二毒と言わないで三毒って言ってるんですよ。三つの毒ね。で三毒の三番目が、無知、愚かさですね。でこれもね、私も本当に長い間よく分からなくて、まあこんなむさぼりとか怒りというのは確かに愚かだから、まあ愚かだから毒なのねってね思ってたんだけど、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、このね、むさぼり、怒り、愚かさね、で明らかにこの2つと3番目は違うでしょ、ね、むさぼりとか怒りっていうのはいいものに対するむさぼりと悪いものに対する怒りと、ね、でそうなんだけど、この3番目の愚かさっていうのはちょっとまた全然別の話で、でこの愚かさっていうのは本当に私も長いこと分からなくて、これ一体何なのかって言ったら、簡単な話で愚かさっていうのは映画を真実だと思っちゃうことなんですよね。たとこいたけのことね、なぜ皆さんそんなにむさぼるんですか、なぜそんなのに怒るんですか、その前提は本当だと思うからなんですよ、ね、だけど皆さんがむさぼってる対象、怒ってる対象っていうのは、あれはどこまでもスクリーン上の何か、スクリーン上の何かっていうのは、皆さんはそこに何かがあると本当に強烈に信じて、だからむさぼって、だから怒ってるんだけども、でも本当は存在してる。いいですか。だから欲望の根っこを抜かなきゃいけないとかね、怒りの根っこを抜かなきゃいけないって、まあ必死になってやる人たちって結構いるんだけど、やればやるほど苦しくなる。だけど欲望の根っこを抜く、怒りの根っこを抜くっていうのはどういうことかっていうと、一生懸命抜くぞなんてことではなくて、あ、このスクリーン上に、あ、これ存在してないよねって分かることなんですよ、ね、スクリーン上に何かが存在していないと分かったら、皆さんのむさぼりや皆さんの怒りの根拠が全部崩れてしまう。だからむさぼりの根っこが完全に抜けるし、怒りの根っこが完全に、で、この私らが、この苦しみ、まあ皆さんのね、いろんな苦しみ、を分析していけば、皆さんの心が勝手に何かをリプレイしてしまう。リプレイっていうのは何をリプレイしているのかというと、ある映画をリプレイしてこれはここまでいいですね。で、このリプレイ、映画っていうものの本質は、いかにもなんか本当に存在しているようだけども、実は存在してないというのが本質。で、本当は存在してないものを本当に存在すると信じ込むことが愚かさですね。そして、これがね、 これ仏教用語になるんだけども、あの結局無明っていう、恐ろしくあの重要な言葉があるんですけども、アビッチャっていうね、アビッチャっていうのはあの明るくないことで、だからまあ無明って言うんですけども、でそれもなんか明るくなくて、なんかドロドロして恐ろしい無知だとか、なんか愚かさだとか、なんかわけわけないものだと私もずっと思ってたんだけども、本当はそうではなくて、簡単な話で無明っていうのは映画を本当だと信じ込むことなの。で映画を本当だと信じ込んだ後にどうなるかっていうと、これは本当だから、本当でそれに触れて、触れたら欲望が出てきて、欲望が出てきて、うわじゃあって、あものすごい苦しい世界が生まれるわけね。だけどもその最初の苦しい世界が生まれる、その最初の第一歩は何かって言ったら、もっと欲しい、もっと欲しいってことではなくて、それを本当だと思い込んじゃったことなんですよ。でそれが本当ではないと見破ったら、もっと欲しいとか、もういかったとかっていうことの根拠が根本的に崩れていく。じゃあそのいかにも本当だと私らが騙されてきた、誰に騙されて、自分に騙されてきた、でどういうふうに騙されてきたかっていうと、私のここの心が勝手に映画を上映しちゃってたの。で自分の心が上映した映画にまんまと引っかかっちゃったのが自分。バカバカしくないですかこれ。こんなバカバカしい話はないの。まあ、適当に座ってくださいね。はい。非常にバカバカしいんですよ。ね。で、こんなに バカバカしいんだけども、問題はこのリプレイ装置を止めるボタンを私は知らなかった。でリプレイが止まんなくて、何かがいかにも本当に想像になって、それに対してなんか私はやっぱりどうしてもむさぼってしまうね。あれをなんとかして手に入れたいと思うし、もうなんて嫌なやつなのと思うし、ね、それでうわでもこの怒りが、むさぼりが自分の人生を苦しめてる、だからこのむさぼりや怒りを抜かなきゃいけないなんて頑張っちゃうけども、だけど そうではなくて、このリプレイ装置を解除すればいいというだけですね。どうやって、はい、ここでマインドフルネスというのが出て、今ここに戻ること、今ここってのはどういうことかっていうと、ね、映画の中にズワーって入っちゃってる私を、今ここって、今ここの椅子の上に戻ること。椅子の上に戻ったら何が見えますか。もう映画なんて存在してないじゃないですか。たったこれだけのことです。そしたらこれちょっと皆さん人生変わりますよ。なぜ私らは一生懸命なんかと戦ってきた、なぜリアルだと思ってたか、でもそれはリアルじゃないとなった時に全く違う人生が開かれてくる。ですか。でそのだけど何ていうかな、いやリアルじゃないんだなんて思い込んだってしょうがないですよ。皆さんどうせリアルと思ってんだから。そんなことは、これは理屈ではなくて、本当にこのリプレイを、解除することで、本当にこの映画をストップさせて、この映画という悪夢から解放される。でこれはもう理屈
まあ、理屈も大事なんだけど、一応このぐらい今私話したことぐらいの整理をちゃんとつけておいてもらわないと困るわけで、でした上で、本当にそれを実践していくこと、実践してこの映画から解放された時にどれほど深い自由とどれほど深い喜びとを感じるかですね、だって私らを縛ってきたのが全て映画で、その中で我々は散々苦しんできて、で その中で、いろいろ戦ってきて、でもそれが今きれいに、でまあこの、 あの映画っていうことと無明っていうことと、三毒のね、むざぼり怒りと愚かさのこの愚かさっていうこと、これを徹底的に見ていけば、まあ、もっともっと深いとこまでいけるんですけれども、今日はね一応皆さんの日常の中でのいろんな苦しみっていうのは結局たったこれだけの構造じゃないんだよと。でその上でじゃあこの構造を知った上でちょっと、これを止めてみましょうっていうね。はい、でこれ以上はちょっと説明してもあんまり単な説明のための説明になってしまうので、一応ね今日はあのマインドフルネスっていう言葉の歴史的なバックグラウンドと、そして、マインドフィネスが今ここに戻ることなんだ、今ここに、認識することなんだって言ったときに何を意味するのかっていうことについてお話ししました。だからマインドフィネスを、ね、やろうとするんだったらやっぱりスタートラインに立たなきゃいけなくて、でこのスタートラインっていうのが、自分の苦しみの本質っていうものが例えば知ることですね。でその上で自分の苦しみの本質はこういうもんなんだから、だから、苦しみを解決するためにはこうしなきゃいけないよねっていうことを、まあ、一応理屈で理解した上で実際にこの今ここに戻ってくる、実際にこの映画をの上映をプロセスストップする、わーって映画で盛り上がって、うわー盛り上がってた途端になんか映画館の映画のあの映画館のね機械が故障してストーンとねプロジェクターが止まっちゃってね、それぐらい頭にくることないじゃないですか、ね、今いいとこだったのにってね、今いいとこだったのに、だからみんないいとこなんですよ、だけどもそれをストーンと時にあれ何だったの、今まで私は映画見てたのに過ぎないのかということが見えてきます、ね、はい、じゃあそういう世界へね入っていった時に、いやでもね中にはいやでも私は映画を見続けたいんだという人もいるんですよ、ね、だって世の中にはホラー映画ってあるじゃないですか、恐ろしい、でそれをお金払ってまでね、1800円払ってまでこう見る人たちも大勢いるわけで、なぜそんなのがいいかね、私はあんまりよく分かんないんだけど、だけどやっぱりホラー映画が好きなように自分はこの映画が好きだって思う人も当然いるでしょうね、当然自分もサボったり怒ったり嫉妬に狂ったり、ね、執着したり恨んだりね、もうああいうドロドロしたのが大好きなのっていう人もいるかもしれないけども、本当ですかね、ただそれをやめる方を知らないだけなのかもしれない、だから今からそれをやめます、でとにかく、まあ、こういうね仙台の真ん中にいながらちょっとやめた世界へ入ってみましょう、入ってみてその世界があれなんか今まで知っていた世界とまるで違う世界で、この世界に自分の人生の中で触れることができたら私はこの方を選びたいなって思う人がいたら、ね、マインドフィネス
く瞑想されたらいいかと思います。はい、じゃあね、一応そこまでにして、ちょっとね、トイレ休憩を取ってから実際に瞑想に入っていきます。ちょっと鐘の音だけを集中してみてください。